ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイリメンバード、今回はですね2本選びました。まずは私の心のふるさとであります朝課題停車までのスペシャルライブ、そして、昨日やったんですけれどもわらびアワデライトでの、昼夜バイオリンソロライブということで、まずですね停車場でのスペシャルライブだったんですけれども、はい、久しぶりに帰りまして、そしてまたあのお姉さんといつものお客様がこう温かく迎えてくださって、そして共演者のさやかちゃんとかおりちゃんも素晴らしいこう演奏をしてくれまして、非常にあの充実したライブになったなと思っております、はい、そして昨日のアワデライトでの昼夜ソロということで、これはもう本当に自分としてはチャレンジなライブだったんですけれども、本当にあのやってよかったなとい こう翌日の今の気持ちでございます、はい、ということで近況報告です、はい、まずはですね代々木なるでは初めてのボーカリストミオさんのライブでした、はい、でミオさんとピアノのリン君との初組み合わせのトリオだったんですけれども、非常に丁寧にこう歌うボーカリストで、同世代ということもあってですね、あのセッションではあったんですけれどもとても楽しい時間を過ごすことができました、はい、そしてベイサイドジャズ千葉2017ということでピアノのタカポンに誘っていただきまして、ペインティングオブノーツ PON でのライブをジャムでやらせていただきました、はい、ベイサイドジャズは以前もねあのタカポンに誘ってもらって出たことがあったんですけれども、うん、それ以来ということで、ジャムもですね本当にもう溢れかえるお客様、の中すごくこういい空気感で熱い空気でですね、演奏させていただきました、はい、であの私たちは割とあの早くこう演奏が終わったので、その後もですねあの素晴らしいこうミュージシャンがたくさん出ていたので、タカポンとあのちょっと聞きに行ったりね、そういう時間もあの久しぶりに持てたのでよかったなと思っております、はい、そしてドラムのバイソン片山さんと、もう随分久しぶりのあのご一緒の演奏をさせていただきました、はい、これはあのバイソンさんのファンクラブのですね、あの主催のライブだったんですけれども、この湘南のとあるレストランでありました、はい、とバイソンさんとはそうですねもうあの随分あの昔から、ご一緒させていただいてるんですけれども、まあ、気仙沼にもね一緒に行かせていただいたりとすごくまあご縁があるなと思っているんですが、バイソンさんの、あのライブということでまたあの私としても普段ね、ご一緒しないこう大先輩の方々と、一緒に音を出すことができたなと思っております、はい、そしてこの日はですねこのバイソンさんのイベントが終わった後に、湘南から埼玉の朝課題に移動しまして、今週のマイリメンバードに選びました停車場でのスペシャルライブということで、はい、結構移動距離がね、あのすごくあのたくさんあった一日だったんですけれども、何気に初組み合わせでした、ピアノの岸さやかちゃん、そしてビブラフォンの中島香織ちゃんとのトリオということで、二人はもう本当によく一緒に演奏していて、私もねあのコンビアの4で一緒にあのやらせてもらったり、まあさやかちゃんの、ライブに参加したり、まあ、かおりちゃんとはここのところデュオでやったりとですね、あのちょこちょこ一緒にはやってるんですけれども、あの3人でやるのは初めてということで、あの実際本番どんな感じになるかなってすごく楽しみではあったんですけれども、非常に良かったですね、さやかちゃんもあのすごくバランスが良くて、熱のあるプレーもしてくれましたし、かおりちゃんもあのいつもながら本当にエネルギッシュでですね、あの2人のこうコンビネーションの良さみたいなのもすごくこう演奏しながら感じて、弾くことができたなっていうのと、停車場のこうエネルギーとすごくこう3人のエネルギーがこう調和したなというか、なんか すごく良かったですね、うんうん、やるたびにこう良くなる感じがして、うん、またぜひこのトリオもですね再演したいなと思っています、
はい、
そしてまた停車場にもね、帰ってライブをしたいなと思っています、
はい、
そして少し久しぶりでしたがピアノのジェイコブ・コーラーさんのコンサートで、広島と鳥取に行ってまいりました、
うん、はい、
まず、広島文化学園 HBG ホールということで、うん、もうこちらも立派なホールだったんですけれども、うん、すごくこの日はお天気が良くてですね、うんうん、広島はボーカルの上西千奈美さんの故郷なんですけれども、うん、千奈美さんの、ライブで行って以来久しぶりに街に行ったんですけれども、うん、本当にいい街だなというふうに、うん、いつも感じるんですけれども、そんな中ですね、ジェイコブの新しいこうなんていうんですかね、
うん、
MC とか、うんうん、あとはこうお客様とのこうやり取りのこう新しいこうバージョンがですね、うん、加わっていて、うん、もうますますこうなんかエンターテイナーとして素晴らしいこうなんだろうスピリッツだなというふうに感じてですね、すごく楽しい本番をやることができました、
はい、
そして翌日はですね、そう、広島から鳥取に移動ということで、うん、初日は東京から新幹線で広島まで行ったんですけれども、うん、翌日はですね、広島から姫路まで新幹線で行きまして、うん、姫路から鳥取までスーパーハクトというね、
うん、
特急列車っていうんですか、うん、に乗って、鳥取まで行きました、
うん、
まあ私は初めてスーパーハクトに乗ったんですけれども、うん、もうめちゃめちゃ揺れるんですよ。こう最近のなんかこの現代の電車かと思うぐらいすごい揺れて、
うん、
いや珍しいなと思って、
うん、
ドラムの大阪さんご一緒だったので、うん、大阪さんにすごく揺れましたねって言っていう話をしてたら、
うん、
なんか日本一こう揺れる電車として有名らしいですね、うん、そういう風に作られてるんですって、
うんうんうん、
振り子方式っていう風に。さすがの大阪さんのこう知識の深さにも触れた一瞬だったんですけれども、
うん、
そして、鳥取ではですね、鳥取市にあります鳥銀文化会館というところでのコンサートでした、うん、
はい、
鳥取はまたもう随分久しぶりに行ったんですけれども、
うん、
こう鳥取のこう街並みの良さみたいなものがすごくありましてですね、お客様も、すごくこうシャイながらもですね、うん、すごくこうジェイコブの盛り上げに、応えてくださったようなそんなコンサートになったんじゃないかなと思います、うん、
はい、
そして吉祥寺ストリングスではペインティングオブノーツ PON のライブでした、
はい、
ベイサイドジャズからですね、あんまりこう間を空けずに音を出すことができたので、
うん、
すごくこう2人とも見えたところもたくさんありましたし、
うんうん、
まあ選曲においてもですね、ちょっとこう新しい選曲をしようということで、
うんうんうん、
今までこう、まあ、鉄板曲としてやってきたものを、まあ、あえて外したりですね、うん、そういうチャレンジングなライブになったんじゃないかなと思っています、
はい、
そして西新井カフェクレールでは音羽のライブでした、
はい、
音羽のライブもですね、前回大塚グレコでやって以来ということで、
うん、
あまり間を空けずにできたということがすごく良かったなというふうに思っていまして、うんうんうん、この日は特にみんなの、こうチャレンジ心みたいなものが音にこう如実に現れていたんじゃないかなというふうに思いまして、うんうんうん、非常にいいライブでしたね、
はい、
そして来年の1月にあります加藤葵さんの、リハーサルも順調に進んでおります、
はい、
結構月にそうですね 1,2 回やるペースでですね、
うんうんうん、
クラシックの方のリハーサルもやらせていただいています。だいぶこう体に入ってきた感じで、
うんうん、
少しずつこう自分の表現っていうのができるようになってきたかなというふうに思っていまして、うんうん、
はい、
まああっという間にね来年の1月が来ると思うんですけれども、うん、それまでにこうより体に入れたいなと思っています、うんうん、
はい、
そして池袋ピーズバーではいつもはですねギターの田口さんとのデュオで出演させていただいてるんですけれども、うんうん、この日は初、田口さん以外の方とのライブということで、
うん、
ギターの鈴木直人さんとのデュオでやらせていただきました、
はい、
直人さんとは、メロディーカスケードでずっとこう一緒に やらせてもらってるんですけれども、うん、まあ、こういうふうにライブでね、しかもデュオっていうのは初めてのことだったので、うん、すごく楽しみに、していましたが、私たちのこう期待感っていうですかね、こうワクワク感に応えてくださるようなこう皆さんが本当にたくさん来てくださいまして、うん、なんかそれをこう待っててもらったんだなっていうのをすごく感じることができたので、うん、それもこうエネルギーに変えながら、直人さんの、まあ、オリジナルとか私のオリジナルも、やったりですね、うん、直人さんのこう提案してくれる曲っていうのは普段自分でなかなか選ばないようなこう曲がたくさんあってですね、うん、でしかもこうすごくこういい曲が多いので、うん、すごくこうやりがいがあるなっていうふうに感じて、うんうん、でデュオとしても初回だったんですけれども、うん、何でしょう、こう1回で完結しなかったとこがすごく良かったなと思っていて、うんうん、こう次にこうつながるようなそんな初回のライブになったなとすごく思っています、
はい、
早速まあ、来年の花市ではあるんですけれども、うん、2月に再演が決まりましたので、うん、続けていけたらいいなと思っています、
はい、
そして昨日ですね、わらびの泡でライトでのバイオリンソロ昼夜公演ということで、
はい、
4ステージをやらせていただきました、はい、このお話をいただいたときに、うん、アワデライトの店主である須田さんが、
うん、
夜はまあ、ピアニストを招いて、うん、やってもいいですよ、みたいな、うん、話もしてくださったんですけれども、うん、まあでもどうせやるんだったらやっぱちょっとこう、昼夜一人でやってみたいなっていう気持ちがこう、勝ったので、
うん、
まあ本当に初の試みだったんですけれども、うん、やらせていただきました。
はい。
ね、もう本当にマニアックなライブにもかかわらずですね、うん、当時のお客様も本当にたくさん、来てくださいまして、まあ一人ではあったんですけれども、うん、なんか一人じゃなかったかなという感じが今の感想としてはすごくありますね。
うん、
で、皆さん本当に、なんだろうな、私のこう音に集中して、
うん、
イメージを膨らませて聞いてくださろうとするこう空気感がすごく、うん、ありましてね、大切になんかこう思ってもらってるんだなっていうことも実感しながらの一人旅だったので、うん、まあ一人旅ではなかったかなっていうのが実際のところの私は感想ですね、
うん、
であとはそうですね、まあ体は疲れましたが、
うん、
意外といけるなっていう、
うん、
まあそんな思うからまたやってしまうんでしょうけど、うん、やっぱりこう続けて来たということと、いろんなこうライブをやってきたっていうのと、
うん、
ステージ数もやっぱ一時、昨日 MC でも話したんですけれども、うん、たくさんやってきたっていう経験が、
うん、
まあ4ステージ1人でっていうのは本当大変なことではあるんでしょうけど、うん、あまりそういうふうに感じなく、
うん、
こう自分ができるっていうのがやっぱ一番大きかったかなっていうのと、うんうん、まあそれでも途中でですね、立ち止まりそうになったりっていう心境ももちろんありつつ、またそこからこう新しい、うん、ものをこう想像するんだという気持ちで、
うん、
まあ最初から最後まで取り組めたかなと思いますね、うん、これはまた、これで少し振り返って次のソロにつなげていけたらいいなと思っています、
うん、はい、
このような話していて本当に濃厚な2週間だったなと思っています、
はい、
それではお便りをご紹介します。今回のお題は簡単おいしいお手軽夜食レシピ。10月に入り暑かったり寒かったり安定しませんね。年末まであれこれ濃いスケジュールが続きます。舞妓さん関連ライブは千葉ベイサイドジャズでの PON、 ストリングスでの PON、 音はそして鈴木直人さんのデュオの4本でした。PON は少し久しぶりでしたが、音を出せば分かり合える2人なので、このデュオでは初演のバルカンテイルもタカポンらしい創造性とダイナミックな音で、また一つお気に入りが増えました。かっこ原曲はもっと荘厳的。そして音は、何度聴いても飛び立つ水鳥は良いですね。ファルコンさんのテクもありますが、バイオリンの鳴き方がストレートではなく、羽ばたく感じをよく表していて、とてもイメージしやすいです。そして直人さんとのデュオでも飛び立つ水鳥を共演されましたが、 こちらは静かな中に浮かぶ凛々しい水鳥のような情景で、これもまた良しでした。直人さんはメロカスでは何度か聞いてますが、デュオだとよりピュアなイメージになりますね。さてお題です。お手軽夜食、もっぱら切り餅をオーブントースターで焼いて食べるに限ります。味付けはその時のお好みですが、早く食べれて油分なしが決め手ですかね。では今日ですが、ソロバイオリン ×4 ステージでリスナーナンバー48番ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1マイル差し上げます。ササポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、こんな2週間の中でも、大半のライブを来ていただいているという、ね、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
昨日もですね、ササポンさん昼夜4ステージと、見届け人をしていただき、もう本当に聞いてる皆さんの方がね、疲れたんじゃないかなと、私はもう本当にそれぐらいこう一生懸命聞いてくださっていたので、本当にエネルギーを私がいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お餅美味しいですよね。お餅私も大好きですね。ササポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらは Facebook から。この時期嬉しいのは肉まんをチン、料理じゃない、チーズトースト、これをアレンジ、トーストをじゃがいもにして一回軽くチンして蒸してから切り込み入れてチーズたっぷり、ベーコンを乗せてアルミホイルかけてオーブントースターで焼く。チーズ溶けたらアルミホイルを外して焦げ目つけたらオーブンから出して胡椒とパセリかけて出来上がり。夜食じゃない、お茶漬け長谷園の、お湯注ぐだけ、料理じゃない、肉まんは中村屋、長谷園のお茶漬けの素はスタンダードなのが好き。長谷園のお茶漬けの素、ご当地シリーズもあって面白いですよね。リスナーナンバー200番となります田村よしかさんからいただきました。よしかさんに初めてボーナスマイル3マイル差し上げます。
よしかさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
よしかさんはですね、カフェトーンにもいつも来てくださる、主とも言える方なんですけれども、でこれからの季節やっぱ寒いので、こう温かいものがいいですよね。
いいですね。
肉まんとかね。よしかさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらも Facebook から。お豆腐と例えばほうれん草や小松菜だけのシンプルなプチ鍋、おすすめです。昆布だしだけで軽く温めてポン酢で食べる。京都の居酒屋さんで食べたんですが、素材の味も生きるからそれだけで美味しいですよ。鶏肉やキノコを入れても美味しいです。リスナーナンバー55番あやこにさんからいただきました。あやこにさんに1マイル差し上げます。あやこにさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
鍋やっぱいいですね。
これはあったらお腹にも優しそうですね。
そうですね、やっぱり夜食っていうところがね、こう重すぎると確かに胃もたれもしますもんね。いいですね。あやこにさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
舞子ハンク名門さん、こんにちは。吉祥寺は地元と言い張る練馬区民のふっかんです。ライブから帰った夜だけでなく、料理はすべて嫁に任せっきりな私としては、今回のお題は遠慮しまして、ライブの感想などを。先日地元吉祥寺のストリングスで行われたペインティングオブノーツのライブを聞きに行きました。それで改めて思ったのですが、舞子ハンは共演者を最高のパフォーマンスに導くことにかけては天才だということです。バルカンテイル、お見事でした。舞子ハンのソロはもちろん、暴走中、いやもとい演奏中のタカポンに向けられるしてやったりの笑みが、その演奏の素晴らしさとともに忘れられません。これからのペインティングオブノーツ、ますます楽しみです。リスナーナンバー110番フッカンさんからいただきました。フッカンさんに1マイル差し上げます。
フッカンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいお言葉をいただきました。
はい、
まあね、そういう良さもこう自分かなと思いますので、なんかますますそういうこともこう生かしてね、ライブとかこう音楽活動をしていけたらいいなと思っています。
はい、
ふっかんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、昨日のライブから帰ってきてからの投稿ですので、お題はさらりと。缶詰のオイルサーディンにとろけるチーズをかけレンジでチン、仕上げにレモン、ハーブ系をかけると簡単にワインに合うつまみの出来上がりです。そしてまだ余韻の残る中、ライブ報告を。ソロバイオリン@アワーデライト、前代未聞の昼夜ソロライブ、 聞き倒せマイク 200% かっこ笑い。演奏する方は大変でしょうが、こんな面白そうな企画は聞く前からワクワクします。過去にソロは何度か行っていますが、ソロの旅は確実に前に進んでいると感じたライブでした。前に聞いたことのある曲は当然新鮮味が失われますが、その代わりに練り上げがしっかりされていて、同じ曲でもまた新たなものになっているのはさすがですし、今回ソロ初の曲はもちろん新曲として楽しめました。そうそう、新曲といえば月シリーズ最新作の幻月も披露されましたね。フリーからの流れでしたが、メロディーが印象的だったので切り替え部分しっかりわかりましたよ。夏希も個人的に初聴き、久しぶりのバースウィズユーもなんだか別の曲に聞こえて面白い。茜の花咲く頃にもシンプルな中に弾き方に変化があり、オリジナル以外も充実。例えば名曲ラ・フィエスタはもう熟練の感じがあり、以前にソロで聴いた時よりも盛り上げ方とかさらに自分の曲としている印象でした。安賀川さんのオリジナルカケロマ、もともと弦楽器で演奏されていますので悪いわけがないのですが、またさらにバイオリンのみだと新しい側面を見せてくれますね。ホールコンサートの時にも演奏されたおぼろ月夜や月の砂漠もジャズの曲の中にああいう風にさらりと入れられて、またシンプルにソロという形で提供されるとよりしみじみと心に染みますね。全20曲以上でしたのでまだまだたくさんありますが、何にはともあれ大変お疲れ様でした。まさにマイコバイオリンを骨の髄まで聞くことのできる究極的ライブでした。かっこ笑い。次の旅の行方はどこでしょう。リスナーナンバー154番レガートさんからいただきました。レガートさんに1マイル差し上げます。レガートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずは昨日ですね、昼夜ライブお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、あのレガートさんは新潟から来られて、昼夜ライブ聞かれて、また昨日の終電かな、で帰られたということで、お疲れになったんじゃないかなと思いますけれども、本当に嬉しかったですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
書いていただいているように、昨日は、昼夜で被った曲は1曲だけで、茜の花咲く頃にだけなんですけれども、あとは全部変えてやりました、でその中にもですね、そうですね、新しくソロでは弾く曲ばっかりだったとは思うんですけれども、9月のですね、ホールコンサート用に書いた本当はこの曲をバイオリンソロでやる予定だったんですけれども、幻月という曲なんですけれども、当日は、即興演奏にしたので、この曲は弾くことがなかったんですが、昨日ちょっとやってみようかなと思って、
昨日初演と、
そうですね、その前に即興をやってから、幻月やりますので、って言っても幻月は誰も知らないから、どっから幻月か皆さんわからないと思いますが、曲っぽい感じになったら幻月だと思ってくださいって言ってやったんですけど、皆さん分かっていただいた様子でした。そして、大好きな、ベーシストの安川大輝さんの、オリジナルナンバーでカケロマという、すごく綺麗な曲があるんですけれども、これは前からソロでやりたいなっていうふうに思っていたんですけれども、昨日初めて、やらせていただき、安川さんにも報告をしておきました、ということでまたね、次の旅を楽しみに私もしていたいなと思います、
はい、
レガートさんありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
急激に秋が深まりましたね。今日は11月並みの気温だったそうです。くれぐれもご自愛ください。さて舞妓班、今日はソロライブですよね。しかも昼夜で計4ステージ。この4ステージが何を示すか分かる方もおられるでしょう。通常1日4ステージなら、例えばデュオやトリオで編成を変えてトリでソロという風になるでしょう。4ステージ通して聴く方も多いでしょうし、それを4ステージ全てバイオリン1丁でやるというのですから、いくら自身が各ステージでリセットして新鮮になれたとしても、客席の聴衆は必ずしもそうだとは限りません。聴衆を飽きさせない相当な表現力が必要です。クラシックの演奏家でもここまで冒険する人はまずいないでしょう。これがホールコンサートとともにマイコサウンドスピリッツを一旦終えて 舞妓はんが追い求める境地、自己の表現力の限界への挑戦と言うべきものなんですね。きっと聴衆の皆さんはその限界を見事に超えた舞妓はんを目の当たり耳当たりにすることができることでしょう。ライブの報告を楽しみにしております。さてお題です。今の時期のように肌寒くなってくるとやり出すのがこれ、4分とか5分とか調理時間の比較的長いカップ麺を鍋で煮て調理すると格段にうまくなります。うまくなるって意味は飲食店で食べるものと雰囲気が非常に近くなります。もちろん生麺のような食感になるわけではありません。あくまでインスタントとして。湯の量はどうやって測るのかとよく突っ込まれますが、一旦カップに湯を入れてそれを麺ごと鍋に移すのです。その時に湯で戻す火薬も一緒に入れます。煮る時間は見た目です。カップ麺つながりですが、カップ焼きそばを美味しくするには湯切りしてソースを絡めた後少し置いて水分を飛ばすのです。冷めるやろと突っ込まれますが、冷めるほど置く必要はありません。1分ほどでかなり水臭さがなくなります。一度お試しあれ。さて、私にとって舞妓はんにお目にかかれるのは25日のケリーズのジャズナで、当日は SJS のクリスマスアルバムの発売日当日でもあります。舞妓はんによればアルバムをケリーズに持ってこれるかは微妙だということですので、ダブルで楽しみにしております。次回のお題の提案です。最近 J-POP のコンサート会場でシンガーに合わせて歌う客についてネット上で論争がありましたが、あなたはどう思いますか？もしこれが重ければ、あなたがやりたい楽器はでいかがでしょうか。リスナーナンバー93番 K 松さんからいただきました。 K 松さんに1マイル差し上げます。
K 松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ソロバイオリンに関してこう書いていただいてるんですけれども、うん、本当にその通りでですね、うん、私ももうそれをこう自問自答しながらですね、うん、皆さんのこう空気ももちろん感じながら、うん、やらせてもらってるんですけれども、うん、本当まだまだやることとかできること、うん、とかも本当たくさんあるなというふうに、うん、4ステージやって感じてるんですけれども、うん、またねそこがあるからこうできるのかなという、うん感じも自分としてはすごくあってですね、うんまたこういろいろこうチャレンジして試して、うんうん、こう自分なりのソロバイオリンっていうものをこう確立、うん、できたらいいなというふうに思っています。
もうライフワークですね。
そうですね、そしてお題の提案どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
25日のケリーズもですねもうすぐということで、私もすごく楽しみにしています。お会いできるのを楽しみにしています。ケイマツさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらは Facebook から初投稿させていただきます。10月14日のアワデライトでのバイオリンソロライブ昼夜公演、本当にお疲れ様でした。今回同会場でのソロライブは初参加でしたが、舞妓さんの弦の響きが会場全体に反響してとても心地よいライブでした。ジャンルレスでチャレンジャーな選曲、ソロライブならではのテクニックが随所に盛り込まれていて聞き応えも十分でした。次回もぜひまた拝聴したいと思います。お題です。簡単、おいしい、お手軽、癒やしくレシピということで、私がよく作るレシピをご紹介します。玉ねぎ 100g を薄切りにカット、サラダ油少々を敷いたフライパンで炒めます。少し火が通り透き通ってきたら豚バラ薄切り肉 100g を炒めます。豚肉によく火が通ったら砂糖大さじ1杯、次に醤油大さじ1杯、料理酒の順に入れさらに炒めます。醤油が香ばしい匂いになったらお皿に盛り付け、上に小口切りにした万能ネギと七味唐辛子を振りかけて完成です。フライパン一つでさっとできてお手軽な上、ご飯のおかずにもよく合います。リスナーナンバー201番となります野田たけしさんからいただきました。野田さんに初めてボーナスマイル3マイル差し上げます。野田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
野田さん、お便り初めてだったんです ね。とても意外なんですけれども、うん、嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして昨日は、昼夜ライブ見届け人ということでありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、レシピ送っていただきましたけれども、うん、すごくご飯が本当に進みそうなおかずですね、うんうんうん、こう呼んでいてお腹が減ってきましたけれども、野田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらも Facebook から、舞妓さん、くめえもんさん、こんにちは。 昨日のソロライブは春からチェックしていたにもかかわらず都合が合わず行けませんでした。かっこ涙。来年の楽しみとしますね。さてお題です。ゆでネギの梅ソースがけはどうでしょう。長ネギを4センチくらいに切って茹でておいて、種を除いて梅干しを包丁で叩いて、だし汁を加えたものを先ほどの茹でたネギにかければ出来上がりです。ちょっとしたサラダになりますよ。あっさりとしていけます。余った長ネギとか使えますよ。では体に気をつけてたまには休んでくださいね。リスナーナンバー169番レモンアンパンマンさんからいただきました。レモンアンパンマンさんに1マイル差し上げます。
レモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、昨日はね残念でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ頻繁にではないですけれども、来年も早速やりませんかとこう言っていただいていますし、あ、そうですよ、もう決まっていますね。あと1個1月に裏のカフェトーンでですね、ソロライブがあります。その次はおそらく春ぐらいに、アワデライトでできるんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひまたご都合よかったらお越しください、
はい、
いいですねこのレシピね、なんかこうあっさりしていて
健康的な、
レモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、こちらも Facebook から。昨日のソロ、素晴らしい時間を共に過ごさせていただきありがとうございました。芳醇な音の世界もさることながら、音を紡ぎ続ける精神力にすっかり魅了された昼夜でした。さてお題です。好きな野菜をレンジで数分、大きめに切った海苔に粉かつお節を黒酢と少々の醤油で練ったのと一緒に乗っけてがぶり。ぬる燗やハイボールによく合う一品です。茹でた豆腐に田楽味噌をかけ回して、中華花山椒をたっぷり振りかけたのもグーです。花山椒は乾燥した粒を買って胡椒引きで食べる直前に振りかけると最高。紹興酒のロックや焼酎などにもぴったりです。夜食というより寝酒の友で恐縮ですが、さて作ろうかと思い立ってから10分も経たずに楽しめる品々、ぜひお楽しみください。先の日曜日から月、水、昨日と舞子さんをチャージ続いて、チョエム率 120% の幸せ味わってます。裏を返せば舞子さんがお忙しく過ごされているということですよね。需要をつけ風邪など召しませぬようお過ごしください。リスナーナンバー179番国母信幸さんからいただきました。国母さんに1マイル差し上げます。国母さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
昨日もですね、昼夜とありがとうございました、
ありがとうございました。
その他にも国母さんもほぼ、この2週間のライブに来てくださっています、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
国母さんのね、こうお酒のお供という感じで、なんかちょっと国母さんのお家の様子が垣間見れたかなと思うんですけれども、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またライブでお待ちしています。国母さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のお題です。 K マッツさんからのリクエストをもとに、あなたが楽器をやるとしたら何をやりたいですか。想像でも結構です。やりたい楽器とその理由をお聞かせください。お題リクエスト、またふつおたも募集しています。ここでお知らせです。鉄板トリオプチツアー、10月28日土曜日17時から蟹江町法王寺本堂でトワイライトジャズコンサートボリューム7。10月29日日曜日、沼津リストランテアウラでお誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第308回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。